こんばんはです。リマジーだ。ですね、今日もですね、ホラーテラーの投稿会談朗読をしようと思ってリマジーだで ですね、ジータレス読み492、連投連投また連投のおっちゃんをつと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、まあ、とりあえず、はい、来ました。で493、おっちゃんこと今夜も楽しく聞かせてもらうよと、まあ、まあおっちゃんじゃないですけどとりあえず、はい、楽しくとなるかわかんないですけどとりあえず、はい、あざす。で494、おっちゃんばんは今日も楽しく聞くよ、ところでどこに移動なのと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、どこに移動、どこにって今自分がどこなのかも知らないのにどこにって言ってもしゃーないっていう、まあ、とりあえず部が変わる丸々部がバツバツ部になるっていうのがですね、とりあえず違うとこ行きますっていう。で495、違うとこ行くって言ってもね、違うとこなんだけど今のところと密接な部分というところで離れてるようで離れてないって。495、おっさん来てた、まあ、おっさん来てたとはおっさんじゃないんですけど、今後連続で聞けるとは運命なのです、結婚してくださいと、男だろどうせ。で496、おっちゃん来た、ここは今日も最初から聞くとありがとうございます、まあおっちゃんじゃないですけど。で497、いいタイミングでおっちゃん来ようと、おっちゃんじゃないですけどとりあえずこんばんはと。で498、お茶コント久しぶりの生聞かせてもらうを、あ初聞きですと、久しぶりって書いてる、初聞きじゃねえっていうで499、この曲なんて曲と、WWE のですね、2011年、まあ、今年ですけども、オーバーザリミットっていうあの PPV だっけながあったんですけど、そのテーマソングでですね、ヘルプイズオンザウェイですものすごい丁寧に今一つ一つ今単語抜いて言いましたけど、まあ、自分 WWE が好きなので、最近ニコ動で、見させてもらって、まあ、あんま良くはないんですけどこういうこと言うのはねとりあえず、好きで見てて、でオーバーザリミットっていうのがあって、それのテーマ曲がすごいあのマッチしてて良かったんで、これはいいなというところでちょっとかけてみました。で500、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですかとりあえずコント。で501、おっちゃんオスオスと、まあ、おっちゃんじゃないですけどオスオスと。で帰宅途中に聞かせてもらうと、電車降りたところで良かったと、帰宅途中、ほうほうほう、とりあえずありがとうございます。で502、ガチムチコント、まあ、ガチムチじゃないんですけどとりあえずコント。で503、最近おっちゃんの放送回数が多くて嬉しい限りと、まあ、できる時にやる。で504、最悪、1ヶ月前に移動の連絡が欲しいよねと、2週間前でした、で505、うわおったんこんばんは、生嬉しいと、おったんじゃないんですけどとりあえず20代なんですけどこんばんはと、生嬉しいということでありがとうございます。で506、50歳ですが楽しく聞かせてもらいますと、本当か嘘かがわからない書き込みしないでくださいっていう、まあ書き込みはありがたいんですけど、本当か嘘かわからねえ、本当にそういう人がいても、うん、いるかもなっていうのもなんとなく、うん、でもいなそうだなっていう気もするし、その辺ちょっとわからないので、あまりわかりにくい、はい、書き込みは気をつけて、で507、ググった、メリサマンチェスターでいいのかなと、多分問題ないというかいいと思いますよごめんね、俺ね曲選考で行っちゃったんで、でもね多分ね合ってると思うよ。お、あ、え、ちょっと待てよ、ちゃあ合ってんのか、ちょっと待てよ、オーバーザリミットの場合の、いや自分ね、この辺がね、この自分の聞き方のこの、良くないところなんですけども、なんだろう、あんまり、アーティストに興味がなくて曲に興味があるんで、アーティストどうでもいい自分の中だと、ちょっと待ってよ、 ーザリミットのねオープニングはねどれだ。お、時間かかりそうだからやめていい。もうあめんどくさくなっちゃう。違うよ違う、違う、ごめんなさい、メリサマンセッチャー全然違う、ちょっと言えてないけど、違います。メリサマンセッチャー全然違うわ。合ってんのかと思ったら全然違った。パッと見たらオープニング、そうオープニングねいいんだよな、すごいね。今回は曲テーマ曲良かったんだよな。うん、でもとりあえずね、オーバーザリミットのオープニングってことで、ちょっと自分が探せてね、まあちょっと長引くんでまた後で。で、508、自分の場合移動後に、バックデートして事例が出ましたかと。え？あ、そうなんですか。事例が出ました。え？で509、違うみたいだ。さっきのあの曲のやつね、ごめんなさい。で510、確かにいい曲なら誰歌おうが構わないよね、上手ければと。ごめんなさいね、あの浅い聞き方してて。はい、自分その程度なんで、ごめんなさいね。だからもうめちゃくちゃですね。だから聞くのよ、いいと思ったらいいっていう感じなので、このジャンルじゃなきゃダメとかそういうのは全くないので、良ければ何でもいいですっていう。演歌でもいいと思ったら聞くっていう感じなので、まあ演歌普段聞かないけど。で、511、 OK、 自分で探すよ、ありがとうと。ごめんなさい、すいません。で、512、とある GRJ のデモンズソウル配信見たけど、ダークソウルも期待できそうねと。なんかダークソウルはですね、開発も敵が倒せないぐらい強いと、いう話もどっかで出ててですね、そんな強い敵作って大丈夫かと。でもいいよそれでもっていうような、レベルの難易度なので、まあ多分また、まあ、デモンズソウルをさらにですね鬼畜にしたような難易度なんじゃないかなと思うんで、非常に期待できるなと。相当多分ゲーム好きで、なんだろう、緊張感のある戦いができるっていうのが好きな人じゃないと、ただのクソゲーにしかっていう、バカバカ死ぬんでっていう風にしか多分思えないと思うんですけど、なんかやっぱりああいうなんだろう硬派なっていうのはなかなか最近なくなってきてるんで、だから、予約、アマゾンかなんかの予約が結構いってるっていう話も、うん、ありますね。自分も予約しました。アーマードコア5と一緒に。で、513、移動して残業を減らして生ゲロに、専念するための移動だねと。いや、逆になりそうなんですけど。で、514、あ、ニコ動の主張シリーズのプールで使ってる BGM って何を教えておっちゃんって書いてあるんですけど。もうおっちゃんじゃないですけど。ニコ動の師匠シリーズでかけてんのは、自分かけてんのはフリーテンポの、レインってやつ？それのことかな？それのことかもしれないですけども、これのこと？これだとしたらフリーテンポのレイン自分が好きな曲ですね。雨降ってる時に実際かけて帰ったりします。これ聞きながら帰ると本当に雨のイメージがすごい強くなる、まあ、実際雨降ってるんですけどなんかね、いい感じで帰れる。夜ね、傘さしてね、雨が降ってる中ね、一人とぼとぼ帰るわけです。寂しい。で、 515このままレス書き続けて本題に入れないようにしてやると。まあそれで時間いっちゃったらやめますけどね、自分普通に。ああ、確かに本題入れなかったなって。うん、今日別にやろうと思ったやつが必ずやんなきゃいけないわけじゃないですからね、で516、あ、これ聞くと脳が小シリーズモードになるよねと。うん、まあ人それぞれですが、まあ大抵小シリーズ読むときにかけてたことが多いので、そう思ってくださる方も、多いのかもしれないですね。で、517、レイン聞くとおっちゃんしか連想できないと。まあおっちゃんじゃないんですけど、まあレインかけてる人いないでしょうね、あんま。だから連想というか、うん、だからあったと思うんですけどね。で518、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。おっちゃん、だんだん暑くなってきたけど、また夏は去年みたいに怖い話を読むトツとかするの結構面白かったので、機会があればまたしてくださいと。そういうのがあって、まあ行こうかなと思ったら行ってもいいかなと思いますけどね。うん。で、519、おっちゃんこんばんはと、今日も聞かせていただきますわと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、あいさつ。で520、おっちゃん分かったよと、ライズアゲインストで、ヘルプイズオンザウェイです。ありがとうございます。自分も知りましたそこで。ありがとうございます、教えてもらって。でですね、今日はレイン別にかけてやろうと思ったわけではなく、ホラーテラーなので、これじゃないです。で、いや、たまたまですね、ホラーテラーちょっとポッと、まあどうしようかな、やろうかなと思って見たらですね、前回読んだですね、幽霊屋敷っていう、話があるんですけど、それの2までしか載ってなくて、その読んだ時は。で、3、その続くって書いてあって、やっべえ、3ねえじゃんっていうので終わっちゃったんですけど、3があったので、それを読もうかなと。なので、ちょっとあれなんですけど、その前回の配信で2までに聞いて、で、今回の配信で、続きの3がという形で、非常にちょっと申し訳ない形なんですけど、そういう風な形になってしまうんですが、とりあえず出てきたので読もうかなと思ってですね、早速ですが、やりたいと思います。幽霊屋敷の3です。1、2を聞いてない方は申し訳ないです。前回の配信を聞いていただかないと何が何だかわからないと思います、途中からなんで。じゃあ行きましょう。どれくらい時間が経ったのだろうか。時折聞こえてくるきしみの中で俺は震えて動けずにいた。時間の感覚が全くない。ベッドの下で刻々と時間が過ぎる。ぎぎぎ、ずっと聞こえているきしみに混じって別のきしみが聞こえていることにふと俺は気づいた。それはドアを隔てた廊下の奥から聞こえてきた。ゆっくりと、しかし確実にこの部屋に近づいてくる。ドアの前で止まるきしみの音。しばしの静寂があった。俺は悲鳴が漏れないように震える手で自分の口を押さえた。キッという軽い音とともにドアが開いた。ドアのあたりは暗くてよく見えないが、立って様子を見ているような気配がある。じっと身動きをせずに俺はドア付近の暗がりをじっと見つめていた。暗い視界に足が見えた。 男の裸足だ。気配が動き出す。足はゆっくりと歩き出した。部屋をゆっくりと一周するように歩く足。暗闇のせいなのか、その足は妙に青白く見える。足がベッドのそばで止まった。口を押さえている俺の手に思わず力が入る。いきなりここを覗き込まれないような気がして叫び声を上げたくなるのを必死にこらえた。覗き込まれそうな気がして叫び声を上げたくなるのを必死にこらえた。足はしばらく立ち止まり、やがてドアに向かってゆっくりと動き出した。ドアが開き、暗闇の中に足が吸い込まれ、ゆっくりとドアは閉まった。廊下のきしみが聞こえ、だんだん遠ざかっていく。俺は音を立てないようにベッドから抜け出た。ここにいたらいつかあれに見つかる。その恐怖が俺の体を動かした。ベッドから抜け出た俺の視界にロープが目に入った。机に結ばれている2本のロープは開いている窓の外にピンと伸びている。すごい重さで引っ張られて、机は窓際で足が浮いて引っかかっているような状態だった。ロープはもう1本あった。同じように机に結ばれてはいるが、ロープ自体は机の上に置かれていた。端は頭くらいの大きさの輪に結ばれている。それを見て俺は背筋に冷たいものを感じた。窓から逃げなきゃいけないのは分かっていたが、残されたロープを見るとどうしても窓に近づく気にならない。窓に行くと、あの二人と同じ運命が待ち受けている気がした。そして何よりもあの二人に近づくのが怖かった。かといってドアを開けてあれが徘徊している廊下を通って他の部屋に行くのも無理だった。どこかに逃げ場がないのかと俺は必死に部屋の中を見渡した。しかし窓以外に逃げ場はなかった。覚悟を決めた俺は残されたロープを使って窓から降りることにした。できるだけ窓に近づかないように、二人の方を見ないようにして手を伸ばし、非常のロープをつかみ取る。輪になっている端をほどこうと必死で爪を立てた。だんだんロープがほぐれて輪が外れそうになる。その時、視線を感じて俺はドアの方を振り返った。ドアに変化はない。腕をなで下ろして視線をロープに戻そうとしたとき、目の端にそれが見えた。窓に二つの半円の影、唐沢と武井が窓から目から上だけを出して並んでじっとこちらを見ていた。俺は弾かれたように後ずさりした。目を見開いて二人は俺を凝視している。その目に人間的なものは微塵も感じられなかった。背中にドアがぶつかった。ぶつかった音を合図にドアの向こう側の少し遠くから声がした。おーい、声と同時にゆっくりと歩くきしみが聞こえ始めた。俺はもう逃げ場所がなくなったと思った。またゆっくりと、しかし確実にきしみはこの部屋に近づいてきた。行き場を失った俺はここから逃げたい一心で思わず押し入れに入った。すぐに逃げ場がなくなったことに気づき後悔したが、もう遅かった。入った直後にドアが開く音がした。俺は息を潜めた。ギシギシと室内をゆっくりと歩き回るような気配。気配は一通り部屋を歩き回る。そしてドアのあたりに戻ってくる。再びドアが開く音。俺は少しだけ安堵した。その時俺の足元の板がギシッときしんだ。俺は気配を消そうと息を止めた。そこかい。慌てて俺は手で押し入れの襖を押さえた。今度は襖のすぐ向こうで声がした。 そこにいたのかい。途端にぐいぐいと襖を開こうとする力を感じた。俺は慌てて力いっぱい抑えた。襖を開けようとする力はどんどん強くなる。俺は渾身の力を込めて押し入れの扉を押さえる。向こう側から開けようとしている力はもう抑えられないくらいすごい力になってきた。両側から力がかかって襖がぐらぐらして今にも外れそうになる。俺は涙をこぼしながら、ここにはいませんと何回も叫んだ。どれだけの間その綱引きが行われたのだろう。一瞬俺の手が滑り、扉がすごい勢いで開けられた。途端に俺にたくさんの光が当てられて、目がくらんで何も見えなくなった。誰かが俺に何か言っているようだったが、よくわからなかった。とにかく俺は、ここにはいません、ここにはいませんと叫んだ。通報で駆けつけた警察官に保護された俺はたくさんの取り調べを受けることになった。何があった、なぜあそこに行った、二人はなぜ死んだ、お前はその時何をしていた。俺はあの家で起きたことを取り調べ室で事細かに説明した。最初は薬物を疑われたが、検査結果は当然白だった。当然二人の死に関する関与も疑われたが、ロープのあった部屋やロープそのものから俺の痕跡が全く出てこなかったので疑いを晴らすことができた。しかし俺の目撃証言は全くと言っていいほど無視された。あの家の中には俺たち三人以外の足跡は見つからなかったらしい。年配の警察官が俺の調書を書き終わり、それに俺がサインをするときにボソッとつぶやいた。また押し入れで助かったか。結局二人は原因不明のヒステリーでの自殺ということになった。最後にもう少しだけ報告を。あの家で撮った写真を警察は結局返してくれなかった。ただ取り調べの時、写真について質問をされた。質問は、書斎と玄関で写真を撮った時他に誰がいたかという内容だった。俺が誰もいなかったと告げると、取り調べ官は怪訝そうな顔をした。しかしそれ以上そのことについては聞かれなかった。あの戦利品については、書いてあった言葉は、とある民族の言葉で、冥界への道を意味することは案外すぐに分かった。でも、それ以上のことは、どんなに調べても俺には分からなかった。今もあの家にあるのだろうか。あの事件後も夜中に窓を見ると、目から上だけを出して俺を見つめる二人が見える。それを言うと、親、友人、医者、みんなが俺に同情した。いつか心の傷は癒える、もう安心して大丈夫だと。今夜も二人は目だけを出して窓の外から抑揚のない口調で俺に語りかける。ずっと待っているよ。そうだね、これが幻覚だと言い切る自信が俺にはない。もう一度あそこに行ってみればわかるのだろうか。以上、幽霊屋敷3最終話でお話した。で、次行く前にジータレス読み521、これじゃないな、ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃあちゃちゃちゃんって感じのやつだよと。全然わかんねえ。あ、ちょっと待てよ、自分がかけてる。あ、これか？ 違うな、これチャチャチャンな感じしないな、あんま。これか、わからん、わかんない。チャンチャンチャンチャチャチャンチャンなのかな、これ。これちなみにゴーストヘッド、あ違う、ゴーストハント、ごめん、ゴーストヘッド違う、ゴーストヘッドはなんかクロックタワー3か、ん違う、クロックタワーかな、エンディングテーマです、ゴーストハント、オリジナルサウンドトラック。これ何回も聞かれるけどね、で、522G ダレス読み続き、スーパーイサムマン Z 来たと、まあ、スーパーでもないしイサムマンでもないし Z でもないんですけど、とりあえず来ました。で523、おっちゃんに聞きたかったんだけど、初読みでキャラの読み分けはどこでするのと、3人組シリーズとかキャラに声や読み方が合ってると思うんだけどと。全部初見で読むんですけども、どうやってそのなんだ誰々って書いてないのにそのセリフを読み分けてんのっていうことだと思うことが書いてあると思うんですけど、結局これ読んでる時って、まあ、上から当然読んでいくんですけど、目ん玉はそのなんだろう視界に入ってる部分っていうのは自分だと、あ、ごめんなさいね、自分だとですね、まず1行目を読んでる時にはその下 1,2,3、 まあ改行とか空白の行があったりするんで、まあ、空白の行も仮に入れたとしたら1行目を読んでる時には下3行4行ぐらいは目ん玉に入るんですよ、読んでる時ね。で上を読んでいって口には出してるんだけど、目ん玉自体は下4行分ぐらいも目ん玉に入ってると。で、セリフが見えてきますよね、た時に、その下に書いてある文章が誰々が話しましたとか書いてあったら誰が話してるか分かりますよね。で仮に書いてなかったとしてもなんとなくで分かる時っていうのは基本的にまあ分かりますよね。その、まあ、分からなかった時は完全にミスるんですけど、大抵誰々が言いましたって書いてあるんで、まあそういうような意味合いの言葉をその書いてあったりとかするので、それを脳みそできちっとまあ咀嚼しので、読むと。でキャラ付けは分かんないんで適当にって言っても、自分の技術だとほとんど声変えれないんで、男か女かの分け方ぐらいができればいい程度でやってるというようなことですね。で、だそれがたまたまあって、うん、まあ読みながらこいつこういうキャラなのかなって勝手に想像するじゃないですか。そのイメージで自分はよ、まあ、合ってるかどうかはもう分かんないですけど、自分の中でイメージしたやつでやるしかないですよね、初見なんで、初見じゃなきゃいいんですけど、自分がね、あの面倒くさがり屋なんで初見でやるからそういうことでやってますね。で524、キャー全く期待しないでラジプレ開いたらイサムちゃん来てた、なんで最近こんなに席なんと書いてあるんですけども、まあ、できる時にやるってことで、できない時にはやらないんで全く、うん、できる時にやるから、頑張れる時にはやります。はい。 そんな感じですね。やらないときは突然2ヶ月やらなかったりしますんで。で、525、おっちゃんコント、久しぶりに生聞きです。あざっす。まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、526、旦那来たらいつも聞かせてもらってます。ありがとうございます。まあ、旦那でもないんですけど。で、520なら、イサム・インムさんコント。まあ、インムじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。で、528、イサム・お兄さんこんばんはと。まあ、お兄さんでもないんですけど、ありがとうございます。こんばんはと。で、529、イサムちゃんコント。今度、長編が入ってるのをウップしてほしい。今日じゃなくてもいいからさ、と。長編っていうのはどのレベルのこと言ってんだろう。師匠シリーズとか。本アブとか、あっちの世界ゾーンとかあげればいいんですかね、長編っていうのは1話が長いんで、1話が長いって言ったら師匠シリーズの怪物、怪物全部聞いたら多分あれ、多分6時間じゃ済まないんじゃないの。6時間ぐらいか。でもわかんねえや。530、おっちゃん大好き、チュッチュって書いてある。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずありがとうございます。まあ、チュッチュは、あ、まあ、男か女かってところで。で、531、これが配信6年目の実力かと。いや、意外とできる。そんな別に大したことではないですね。先読み先読みしてるのはありますね。ちょこっとだけ。で、先読み先読みしてないと、で、先読み先読みしてるから、あ、やべえ、わかんねえ感じきた、どうしようどうしようっていうのでパニクるっていう、実は。で、え、いいや、こうやって読んじゃえっていうので読んじゃうっていう。はい。で、532、声色が S に合ってるとかってことだと思うんだがと。あ、まあ、それは自分のたまたまイメージしてたのが、まあ、この523番さんにとっては、まあ、偶然合ってたってことですね。よかったと。自分のイメージしてたのとちょっと合致したってことですね。で、533、今日も朗読オナシャス書いてあるんですけど、まあ、オナシャスよくわかんないですけど、とりあえず、はい。で、534、そういえば移動らしいけど引っ越しするのと。いやいや、うち別に会社大きくないんで、部とか課が、変わるってだけで、そんなあれですよ。で、535、相手を見ると玉の位置まで目に入るってと。どうしてなんだって。なんで玉の位置っつうの。で、536、師匠シリーズの読み直しはいつするのと。近々。まあ、適当なんでね、やろうかなと思ったらやるって感じですね。まあ、近々やります。これはその教えてもらった、あ、そのカラクリっていう名前の方のこのホラーデラの投稿作品が、あ、前回その途中まで読んだんで、じゃあもうちょっと読もうかなと思ったから、今回やろうかなと思ったっていう感じですね。師匠シリーズ別に、あとでもいいしっていう。で、537、おっちゃんの読むじいさんのキャラの合ってるとは最強ですねと。まあ、最強かどうかわかんないですけど、まあ、そう言ってもらえるのはありがたいですけど、でもほとんどワンパターンだと思うんですけどね、どう考えても。それしかできないんで、別に。技術はないので。だからあんまり、技術はないので、笑う演技とか、怒る演技とか、吠えるとか、叫ぶ、とか、その、女性、まあ、こんな声だし、できないし、だからなるべく淡々と、やるようにしてます。で、538、ほとんどの場合ちゃんと聞いてれば誰のセリフかは分かるよねと、うん、読むときだって会話が色分けしてあるわけじゃないんだからさ、障害があるとすればアマチュアが書いたものであるがゆえに文章が荒れなことがあるってことだと思うと、読み手側としてはそっちをカバーする方が大変じゃないだろうかと。だからね、読んでて先、その声に出して読んでるところと目で追っかけてるところが若干ずれてっていうか、まあ、ずれますよね、多少ね。で、下の方、先々を目ん玉が追っかけてて、で、読んでいったときに、ん?ん?っていうときは、すごい困るんですよね、もう。次来ちゃうから、読まなきゃいけない文章は。だから、なるべく、理解力は必要かもしれないですね。うまく汲み取ってやるっていう。 そのなんだテニオハっていうのは結構ちなんだろうミスってることが多いんですよ。まあしょうがないんですけどね。でそれも補正してやってとかで脳みそが混乱してくるともう自分もダメだし、自分もなんその日本語じゃねえ感じでテニオハ間違って読んじゃうし、で漢字間違いしたりとか、あと噛むっていうのも、まあ噛むっていうのもねあれなんですよ、自分がこうだと思ってる文章と違う日本語のそのなんつうの文章が書かれてたりすると あんまり脳みそがね合致しなくて詰まるんですよね。だから書いてる人と自分のその想像してる次にこう来るだろうなっていう文章の書き方が合ってる人だとすげー読みやすい、崩れないんで、だイメージ通りにほとんど行くから、面と目で先々追いかけててもうほとんど詰まらないんで、読んでてもスラスラ行くんですよ。でそれが多分疲れないから楽だし、多分楽しいんだろうな。多分ガッチャガチャだともうわけわかんなくなって疲れてくるの、もうそれを解読していくのに。で解読しながら先に解読していって、でそれを口に出して読まなきゃいけないから、なんかもう疲れるこれっていう、だから疲れる文章ってそんな感じだと思うんだよね。で539、擬音の合ってる度も最強だぞと。擬音の技術もないんでね、合ってるとも最強だとは覚えないですけど、まあ、ありがたいですけどそう書いていただけるのは、擬音もね技術があればいいんですけどね、あんまないんでね、これもあんまりイメージは崩したくないんですけど、あとなんだ雰囲気ぶち壊したくないっていう気持ちでやってやってるんですけど、ぶち壊してたら申し訳ねえ。で540、今回夏のイソミイベントは心霊スポットで階段ロードこう生で、デコる希望と、とつる希望と心霊スポットで階段ロードこう生でデコる、ん？心霊スポットで階段ロードこうする何かあんの？イベントがあるのを自分は生でデコるの、とつるの、邪魔しに行くのよくわかんないですけど。で541、おっちゃの女声の萌え度も最強だったと、まあ、最強最強言い過ぎてもうねわけわかんないですけど。で542、今来たぞおっちゃんペロペロと、まあ、ペロペロはやめてほしいんですけど、まあ、ありがとうございます。で543、おっちゃんってどんな姿勢で朗読してるのと、座ってるはい、座って、でマウスのカチカチ音が入ると嫌なんで、マウスはほぼ腕をまっすぐ伸ばした状態に近いところでまで離して、マウスを動かしております。だからマウスのクリック音はほとんどマイクが拾わないはずで、ホイールで、ちょこちょこずらしながら、読んだとこを二度読まないように、読むとこ読むとこをホイールでちょろちょろずらして一番上に読む文章が来るようにしながら読んでますね基本一応そういう形で読んでおります。で、544、本当にレス読みだけで終わりそう、早くおっちゃんの朗読お願いしますと、ごめんなさい、読まなきゃ。で545、ガッチャガチャの文章わかるそれと、ね。で546、イサポン来てた、今夜も聞かせていただき、出た、初めて言われたイサポンって、なんだろうイサポンって、よくわかんないけど、今夜も聞かせていただきますとありがたいんですけど、はい。で曲戻しますこの曲で良かったのかどうかすらわかんない、さっきのあのチャンチャンチャンチャン言ってたのかで、次、幽霊屋敷の3来てたねと、読みましたさっき。で次、取り残されっていうのが 1,2,3 っていうので分かれてるので、ぶっ通しで 1,2,3 全部読みます、切りません。で題名は取り残されっていう題名の話です。これもからくりさんの話です。投稿階段いきましょう。 最初に言っておきますが、実話なので緻密な伏線や秀逸な展開、衝撃のラストなんかはありません。処理不能な恐怖を味わった体験を書きたかっただけです。それは5年ほど前、パチンコ屋での会話から始まりました。兄ちゃんたち、あ、美の密漁やんないか。仲の良い常連のおっさんが話しかけてきました。密漁？儲かるの？食いついたのは仲間の A です。キロ3000円で買うぞ。どうやらおっさんは仲介人が本職だったようで、まだ若く無鉄砲な感じだった私たちに軽い話の種として持ちかけてきました。キロがどのくらいの量かも分かんないっての。これは仲間の B。 場所は教えてやるからさ、兄ちゃんたちなら10キロはいけるよ。おっさんの根拠は全く不明でしたが、とりあえず私たちは詳しく話を聞くことにしました。おっさんが言うには、丸々半島に夜中に行けばまず見回りも来ない場所がある。大掛かりな設備はいらず、シュノーケルで十分。取ってきたらすぐ電話をよこせ。海水を入れる大きなクーラーボックスを忘れるな、といったことでした。夏にパチンコをするしかないくらい暇だった私たちは、刺激を求めて A と B と私の3人で土曜日の夜中に教えられた場所へと向かいました。都内から高速で 2,3 時間ほど車を飛ばすと目的地でした。おいおい、 A が絶句していました。そこは周辺に全く明かりもない真っ暗な切り立った20メーターくらいの崖で、懐中電灯を頼りにこの崖を降りていけば海の藻くずになってしまう確率がかなり高そうでした。無理。全員一致でした。とりあえず酒でも飲んで車で寝て、朝から海水浴に変更だな。ポジティブな B の意見で趣旨を変更し、車で途中にあったコンビニまで戻り、酒を大量に買い込みました。まあ明るくなれば崖降りられるんじゃないの？さっきの場所の近くで酒盛りしよう。私の意見で車をまた先ほどの場所に向けて走らせました。飲んで騒ぐつもりの私たちは人気のない広いスペースを求め、先ほどの場所を通り過ぎてどんどん細い道へと入っていきました。国道からかなり外れた崖沿いの道路には街灯もなく、鬱蒼と茂る道沿いの木々や荒れた道路はなかなかの雰囲気を醸し出していました。そこで行けそうじゃない？B が木々の間の砂利道の奥を指さしました。少しそれた砂利道を入ると木々に囲まれた広い平らなスペースがありました。車なら数十台は止められそうな広さです。そんなわけで私たちはそこに車を陣取り、車のライトの下で酒盛りを始めました。途端、うわ、全員が叫びます。大量の蚊です。車のライトに寄ってきてんだよ、消せ消せ。真っ暗です。正確には晴れていたので月明かりはありました。でも酒盛りできる明かりではありません。木を集めて焚き火しよう。 A の意見で3人で乾いた木を探し始めました。ある程度集まった木に火をつけると、なんだかキャンプファイヤー気分になってしまい、目的が全く果たせなかったことは完全に忘却し、3人で車座に座り酒を大量に煽りました。盛り上がってきた頃に火が燃え尽きかけてきたので、 A の提案でゲームをやることになりました。ゲームといってもいわゆる酔っ払いなので、時計回りで前の人より遠くの薪を取ってくるだけです。どんどん遠くなる薪拾いは盛り上がり、2周目の私の番になりました。直前の B はかなり遠くの藪の中で薪を取ってきました。 私はこの広いスペースの逆端まで行けば B の距離を超えるだろうと思い歩き始めました。酔った頭でぼんやりと、こんな広い平らなとこって何なんだろうと考えつつ、焚き火の明かりを尻目に端に向かって歩いていきました。実際このスペースは50メータープールより大きいくらいの広さがあり、かといって全然デコボコもない感じです。こんなところにこんな大きな駐車場が必要とも思えませんと、徐々に端に近づいていくと、地面を照らす私の懐中電灯の明かりに大きな黒いものが照らされました。あ、それは地面にぽっかりと口を開けたコンクリートの階段でした。なんか地下室の階段があるぞ。私の声に二人が集まり、階段を見て大盛り上がりです。階段を10段ほど降りたところにすごい錆のドアがありました。行くしかないでしょう。 A と B が二人がかりでドアを押しました。何年も開けたことにないような高音の擦れた響きを出しながらドアは開きました。奥は月明かりも差し込まない、まさに漆黒と呼ぶべき暗い闇で何も見えません。そのにじみ出る雰囲気と闇の圧力からか、一人一人ではなく、さすがに全員で揃っていくことにしました。懐中電灯を片手に私が先頭で奥に一歩入った瞬間、緊張のためか酔いが体から抜けていき、頭が冷めていく感じでした。そして私がみんなを呼んでそのまま入ってしまったことを後悔していました。3人の中で懐中電灯を持っているのは私だけなのです。でも引き返すとチキンと思われるかもなどと思ってしまい、自分で言い出すのはやめました。後ろの誰かが言い出すだろうと。しかし後ろの2人は何も言い出しません。多分私と同じことを考えたのでしょう。でも皆酔いがみるみる冷めているようでした。私が階段を先頭で下り奥まで照らすと、この場所をすぐ理解できました。ずっと続く長い廊下、廊下の左側に並ぶ朽ちたドア、さらに下へ続く階段。ホテルです。崖沿いにホテルが建っているのでしょう。私たちはホテルの屋上で宴会をしていたようです。階段の先を照らすと、どうやら5階くらい下はありそうですが、闇の奥には届かず分かりません。ドアは廊下の左側、おそらく海側に規則的に並んでいるのですが、かなりボロボロに朽ちているようです。すごくない？高校 B が驚嘆の声を上げます。怖えよ、戻ろうぜ。 A はかなりビビっているようでした。とりあえず訪問しますか。 B は強がっているのか本当に怖くないのか全く判断できません。懐中電灯を持っている私を先頭に、一番手前の朽ちたドアを開けてみました。中は窓から入る月明かりで照らされており、カーペットが剥がれたコンクリートの床、朽ちて壁の中の建材がむき出しになっている壁、怖さよりもなぜだか荘厳な印象さえ受ける光景でした。次の部屋、また次の部屋とドアを開けていきましたが、特に何もなく、3人の中に少しがっかりを含んだ安堵感が満ちていました。その最上階の廊下は開け放たれたドアからこぼれる月明かりが差し込んでいます。もう戻って飲み直そうか。安堵の表情を浮かべた A が言いました。 B が余計なことを言いました。もう一回だけ下行ってみない？最上階の肩透かしで怖さがなくなっていた私たちは、もう一回分下がってみることにしました。階段まで戻り、足元を照らしながら転ばないよう慎重に降りていきました。やはり廊下は漆黒の闇です。 2回目の私たちはちょっとでも長く恐怖を楽しもうとあえて一番奥の部屋から開けてみることにしました。先ほどの最上階より廊下に廃材のようなものが散乱しているようでした。足元を照らしながら廊下の奥へとたどり着きドアを開けました。部屋の中は漆黒の闇でした。一瞬3人とも声が出なかったのは想像していた状況とのギャップのためだったかもしれません。その時 A が何か奥にない？ちょっと貸してと言って懐中電灯を私から取り上げ奥を照らしました。一瞬でした。懐中電灯のぼんやりした光はうずくまっている人間を照らし出したように見えました。その瞬間ブラブラッと恐怖で変な叫び声を上げて A が逃げ出し始めました。それを皮切りに3人は強行状態になり、私も暗闇の中で壁に激突したり何かにつまずいたり懐中電灯の明かりがすごい勢いで遠ざかるのを必死に追いかけようとしました。闇の中取り残されました。完璧な闇の中に取り残され、自分の息切れしている音だけが聞こえていました。つまずいて転び、足に鈍い痛みも感じます。目を開けているのか閉じているのか、どちらを向いているのか、一体どこにいるのか。漆黒の中で私は頭が混乱していました。恐怖のため冷静になることもできず、かといってこの闇の中では身動きもできません。聴覚は物音一つ聞き漏らすまいと研ぎ澄まされているのに、体を動かすことは全くできませんでした。頭の中で建物の構造と自分の位置をパニックにならないよう必死に考えました。ここは建物の奥、奥の部屋から出たはずだからここは廊下、来るときは左手にドアが並び右手は壁だったはず、左手伝いに壁をたどれば階段まで行けるはず、階段まで行けば。こんな小学生でもわかる内容ですが、この時の私は簡単な思考すら邪魔をされてなかなか回答にたどり着かない状態でした。そして私の思考を邪魔しているのはうずくまっていた人。懐中電灯の薄明るい光の中で見たそれは脳裏に焼き付いてしまいました。斜め後ろの姿、膝を抱えて頭をうなだれた姿、もしかしたら住み着いた不老者かもしれない、犯罪に巻き込まれた人かもしれない、マネキンかもしれない、死体だったら、死体ですらなかったら、とにかくそれ以上考えないようにしながら身動き一つせず、静かに他の気配と様子を伺いました。自分以外の物音は全く聞こえず、自分を残して逃げた二人への怒りも湧き出してきて、怯えながらも少しずつ冷静さを取り戻していきました。とにかく戻ろう。立ち上がると足が痛みましたが、こらえつつ恐る恐る左手を伸ばしながら壁を探すと、手はすぐに冷たいコンクリートに触れました。
待てって A！
いきなり叫び声を上げ逃げ出した A を反射的に追いかけてきたけど、 C がいないことに俺は気がついた。A を上の階に登ったところで捕まえた。
いきなり逃げ出すなよ。 C がついてきてないって。
B は見なかったの？
何を？お前がいきなり叫んで逃げたからついてきたんだよ。明かりはお前しか持ってないんだぞ。
薄暗くぼんやりと見える A の顔は月明かりのせいか青白くとても怯えていた。
とにかく下に戻るぞ。 C が真っ暗の中じゃやばいだろう。
A は嫌がった。歯をガチガチさせながら固くなに拒んだ。 何を見たのかわからないが、友達を真っ暗闇に置いてきぼりにして迎えにも行かない。俺はそんな A に腹を立てつつ、じゃあお前上に戻ってていいよ、俺が迎えに行く、そう告げて懐中電灯を奪い取ってスタスタと階段を降り始めた。後ろで A がごちゃごちゃ言っているが耳には入らなかった。階段を降り、暗闇を懐中電灯で照らしたが奥までは見えない。
C、 大丈夫か。
暗闇に蹴押されて少しこわばった声で呼んでみた。遠目に懐中電灯の明かりが見え、 B が私を呼ぶ声が聞こえました。その声に心の底から安心感を覚えました。
こっちだよ、足が痛くてうまく歩けない。
B は自身の足元を照らしながらこちらに向かってきました。懐中電灯の明かりに眩しさを感じながら、 A はと聞きました。
あいつマジありえない、いきなり懐中電灯を持って逃げ出すわ、下には来ないわ。
多分 B はあれを見なかったのでしょう。あれを見た私は少し A の気持ちが理解できるためか、取り残された私より B の方が怒っているようでした。とにかく二人で足元を照らしながら階段に向かいました。
たったった
階段まで10メーターもない距離に来た時、前方から足音が聞こえました。緊張が走り、二人とも無言で音が近づく方を凝視しました。 B が懐中電灯を階段の方に向けます。 A でした。一瞬二人の間にほっとした空気が流れました。すぐに打ち壊されました。 A は懐中電灯の明かりの中、こちらを見ることもなくそのまま下の階に降りていったのです。私たちは取り残された A に何が起きたのか全く理解できず、 A が消えた下に続く階段を見ていました。
なんかヤバくないか。
B も事の異常さにおじけづいたのか、つぶやいただけで走って A を止めにはいけませんでした。足を引きずる私と B は恐る恐る階段に近づき、懐中電灯を下に向けました。A の姿は見えません。私たちは会話もないまま二人で階段を降りました。下の階もやはり真っ暗でした。さらに下へ続く階段、奥へ続く廊下、ダンと廊下の奥の方からわずかにドアの閉まる音が小さく聞こえました。私は怖くなりました。奥を照らす光には様々な廃材が散らばっていて、明かりなしで歩けるわけがありません。ドアの位置だってわからないでしょう。本当に A だったのか。多分 B も同じことを考えていたと思います。でも音以外の手がかりがない私たちに選択肢はなく、 B が左右交互に二人の足元を照らしながら廃材を避けつつ廊下の奥へと進みました。
この辺だったよな。
B が足を止めたのは奥から2番目の部屋でした。私がうなずいたのを B が見えていたのかは分かりませんが、無言でボロボロのドアノブを B は掴みました。触っただけでドアはグラグラしているようでした。 B が懐中電灯をドアの方に向けながらゆっくりドアを開けました。
真っ暗でした。
懐中電灯の丸い光が上下左右に動き、間仕切りの残骸や朽ちた調度品を照らします。部屋の奥の方に光を向けたとき、思わず逃げ出しそうになりました。
人がうずくまっている。
ぼんやりと照らし出されたそれは、先ほどのフラッシュバックのように背中を向けてうなだれ、膝を抱えていました。 A です。 B が駆け寄りました。
大丈夫か、しっかりしろって
。私も足を引きずりつつ近寄りました。 A の様子も心配でしたが、歩きながら私は別のことに気を取られていました。
誰かに見られてる気がする。
漠然とした感覚でしたが、私たち3人以外の存在、前後左右上下どこからかは全く分かりませんでしたが、視線のような感覚をはっきりと感じました。
A は B に肩を揺すられながら、
うん分かってると
小さくつぶやいています。しかしその相槌のタイミングは明らかにおかしく、 B の言葉へ向けたものではないようでした。
ここから引きずり出すぞ、いいなと懐中電灯を私に渡して、 B が A を脇から抱えてました。 A の手足はだらんとしていて、目はずっと何もないところを見つめています。ドアから出るあたりで思わず A が見ていたあたりを見ていました。
後から聞きましたが、 B は後ろを確認しながら A を引きずっていたため見えなかったそうです。
A がうずくまっていたあたりに女性が背を向けて立っていました。光を当てていないのにはっきりと見えました。腰まであるような長いソバージュ、長いふわっとした白いスカート、両手で松葉杖をついていました。
慌ててドアを閉めました。あまりの恐怖に叫び声すら出ませんでした。
駆け出しそうになるのをこらえて B の足元を照らします。なかなか前に進まない2人に焦りながらも、なんとか廊下の中ほどまで来た時に何か音が聞こえた気がして廊下の奥を照らしました。
あのドアが少し開いてました。開いたドアから彼女がこちらを見ていました。顔が半分と松葉杖が片方見えました。半分だけ見えているソバージュの隙間からじっとこちらを見ていました。
そこからの記憶は曖昧です。足が痛いのも忘れて必死に B と一緒に A を引きずり外へ出ました。椅子やら何やらもそのままに車で乗り込み、猛スピードで逃げ出しました。A はうつろな表情で、
うん、約束だよ、と言っていました。
車が都内に近づく頃、私は最初に見たうずくまった人のことが少しだけ気になっていました。
あれ、なんで車に乗ってんの？
3時間ほど経った頃、 A は正気に戻りました。 A は巻き拾いゲームをしているところから記憶がなくなっていました。私と B は A には詳しいことは説明しませんでした。今日のことは B と私の秘密にしておこうと決めました。翌年の夏、 A はあの半島のとある駅で目を覚ましたそうです。最後の記憶から1週間が経っていたそうです。
そのことを笑いながら A が話したとき、私は背筋に寒気を感じました。
さらに翌年の夏、 A はあの半島の道端で目を覚ましたそうです。やはり最後の記憶から1週間が経っていました。去年と同じ日だったそうです。あの出来事の日、医者の診断は解離性頓挫でした。何か強いストレスやプレッシャーから無意識に遠くへ逃げていると。 B は一昨年から仕事で遠くに行ってしまったので1年に数回会うくらいでした。そこで B にメールで A のことを相談すると、 A の記憶が1年に1回飛ぶだけだと割り切った方がいいといった内容の答えが返ってきました。
私は今年の夏 A の後をつけようと思ってます。私はどうしても気になるのです。
その年の秋に C と再会したとき、 C は結局行かなかったと言っていた。 C はそれ以来あのハイホテルの話をすることを嫌がるようになってしまった。 そして翌年のその日、例年通り A は1週間いなくなり、 C とは1週間ほど連絡がつかなくなった。今年もその日が近づいてきている。俺は彼らをつけるつもりだ。何か進展や発見があったらまたここに書き込もうと思う。それでは。以上、取り残されっていう題名の話でした。で、ジーダレス読み549。この BGM おっちゃんのこいつに合ってるよね。まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずあざっす、合ってんですかね。で550、ゴーストハントでもないんだよね、今度流れた時質問するねと。うん、どれなんだろう、さっぱりわからんな。うん、ゴーストハントでもない、あんまりな、あれこれ書けないからな。あ、そうそう、これね読めなかった、困ったなと思って。で551、仲買人。そう、これなんて読んだこれ、ね。で552、夏野さんといい、からくりさんといい、天才やなと。師匠シリーズ書いてる方もなかなかね、いいのかなっていう、無料でこんなに読ませてもらってっていう感じはしますけどね。まあ金取るってなるとまた今度ハードルが上がるんで、またあれなんでしょうけど。で553、今来た、今夜は何時までと。もう終わります。で、554、叫び声でビール吹いちゃったじゃねえか、どうすんだ俺のディスプレイって書いてあるんだけど、いやどうしようかなと思って、だってぐちゃぐちゃぐちゃって書いてあるから、もうちょっと叫び声っぽくした方が良かったですかね。なんか妙な声出しちゃいました。で555、いつまでっていうので、4時までだってさと言ってねえしね。で、もう寝るしね。で556、今来た産業廃棄物、ダメだよ、始めたら教えてくれないとと、ツイッターで書くか、あとはまあラジとかドルフィンとかで、捉えてくれればいいんですけど。で557、今来た、4時までやると聞いてきましたと、まあ、言ってねんですけど。で、で558、これは正直ザッピングやろうとして失敗した感がある作品だなと。ちょっとこれ分かりづらい。うん、ちょっといくらなんでも分かりづらいなっていう感じはしますね。確かに自分もなんだこの間はっていうのと、間がやけにあるなっていうので、あ、これそうか、あ、なんかわけわかんねえと思ったら、あ、これ違うんだこれって、ザッピングでそう切り替わってんだっていうのに、そうそうそう、ちょっとね切り替えがわけわかんないですよね。うん、で、で559、おっちゃんこんばんはと、やっと仕事終わって帰ってきたよと、お疲れ様です。おっちゃんじゃないですけど、先週末、ファイルバンクで朗読ファイル落として聞いてみたんだけど、ついついここに書き込みしそうになって困ってるんだ、どうしてくれるんだって書いてあるけど、まあ書き込みしても別に構わないんですけどね。でも、うん、何について書き込んでるか分かんないっていうのはありますけど。で560、お姉ちゃんこんばんはと、あ、誤爆で。で561、取り残され、続きは執筆中なのかなと、って書いてありますけども563番さんが、結構昔の作品だからもうこれで終わりと。あ、そうなんだ、昔の作品か、これいつだ、2011年4月7日って書いてある、そんなに前じゃないな。で、562、超終わるとか寂しいじゃん、おかわりプリーズと。うん、時間的にね、もう思ったより過ぎちゃったんでね、もうちょっとなんだろう、だらだら喋ってなければよかったんですけど、まあ、うん、まあ平日なんで今日はまあこんなもんで、まあ配信した ことで勘弁してくださいっていうことですね。で、564、4時までやるんかい、すげえなって書いてあるけど、まあ言ってねえし。で、565、今の作品はカラクリさんリクエストした自分も正直いまいちな作品でしたと、言っといてよと、これはあんま良くないからいいですこれはつって言っといてもらえばそれ読まない、なんとなく長いしこれいいのかなと思って読みましたけど、で、566、今来ただから俺が寝るまでやってよとやっておじゃねえよって、俺やめるしってで、567、ありがちょって書いてあるんですけど、何がありがちょなんだかよくわかんないですけど、で、568、今日の午後4時まで耐久ラジオすると聞いてきましたと、あ、まあ別のね配信をなんか聞いちゃってこっち誤爆してるって。で、569、何終わんのと、今帰ってきたばっかなんだよ、おっちゃんがそんなひどいやつだとは思わなかったぜと、じゃあいいや、もう明日も配信しねえこれもうめんどくせえもうってまあおっちゃんじゃないですけど、とりあえずですね、まあ、はい、今日はこれで終わりで、やるもんやったっていう感じなんで、終わりにしたいと思います。とりあえず、今日はこれで終わりで、お疲れ様でした、ありがとうございましたと今回の配信録音ファイルはまた、ファイルバンクにアップするので、もしよかったら落として聞いてくださいと、あと適当に、いろいろとまたアップしたいと思うので、もしよかったら聞いて落としてみてくださいと。で、あと長編がどうこうっていう風な書き込みをされた方は、もしよかったら、わかんないんですけど、とあるリスナーさんが自分の配信をそのニコ動でそのアップしてくださってるので、配信って言ってもその夏野さんの作品と師匠シリーズですけどね、それだったら、結構長いのばっかなので、まあ、長編に当たるもんなのかと思います。なので、もしよかったら、はい、落としてじゃねえや、聞いていただければありがたいなというのがあります。まあそれでもとりあえずファイルバンクに適当にバーッとアップするんで、もしよかったらそっちも落として聞いていただければと思いますけども、はい、というわけでですね、ちょっとまだレスがついてるんで少し読みましょうか。570、いまいちだったからおっちゃんが読んで、途中まで差し掛かるまで存在すら忘れてました。存在すら忘れてた？どういうこっちゃ？どういうこったろ？で、571、おったんおつでしたと。まあ、おったんではないんですけど、とりあえずまあ、これで今日は終わりと。で、572、そういうね、おっちゃんの配信だけは楽しみな連中なんだからと。まあ、だけではないと思うんですけど、とりあえずまあ、ありがたい話なんですけどね。まあ、自分もできるときにやるっていう感じなので、まあ、それも理解していただいてっていう形で。お互い聞く方もやる方もって言って、はいね、というわけで終わりにしよう。じゃあ、今日はこの辺で終わりにします。お疲れ様でした、ありがとうございました。ではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。